はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。本日のバスケの大学のテーマは挨拶が人格を作るというね、スポーツを指導する上で大事な挨拶というキーワードでお話をしていきます。もちろん今行われているオリンピックに関連したお話です。何らかあなたのお役に立つと思うのでぜひ最後までお聞きください。ところで8月1日ですね。もう8月ですよ。早いですね。なんかついこの前ラジオで、新年の抱負とかですね、そんなお話をしていた気がしますけれども、もはや8月ということで幸運やのごとし、本当早いですね。皆様暑い日が続きますけれども、いかがお過ごしでしょうか。私はね、毎日バスケットボール楽しくやっておりまして、オリンピックの方いろいろ注目しております。もちろんバスケットボールのね、競技はそうなんですけれども、他の競技でもですね、やっぱりオリンピック、注目すべきものがいっぱいありまして、で私が好きなのは2つあって、1つはね、あの種目じゃなくて、好きな場面が2つあって、一つはですね、選手のインタビューですね。特に試合が終わった直後の、もっと言うとですね、負けてしまった選手のインタビュー、これ聞くのが好きです。すごくここに人間性が現れる気がして、昨日の放送でもね、河村勇輝選手の本当に人間性素晴らしいと、こういう選手が世界に行くし、こういう選手こそ応援したくなるし、やっぱりこういうことは子供たちに伝えたいですよねって話を昨日をしました。だから試合後のインタビューが好きだということで注目しているというのが一つと、あとはですね、試合前後の挨拶ですね。試合前後の挨拶、まあこれやっぱり素晴らしいなというふうに思います。本題ではないですけど、バスケットボールで挨拶って大人の試合になるとね、整列して気をつけてってないんですよね。だけれども、あれはなくても、形はなくてもですね、ちゃんと選手たち挨拶してるっていうところはちゃんと注目していいのかなと思います。ハイタッチをしたりね、試合終わった後は健闘をたたえて、ハグをしたりとかっていうことがありますよね。でお互い両コーチ陣とか両ベンチ、みんな挨拶に行ったりっていうことがありますから、ああいう文化っていうのは絶対にね、必要なんだなというふうに思っております。で今日本題なのはバスケットボールじゃなくて柔道ですね。柔道はいつもね、日本の国技ですし、金メダルがたくさん期待されるということがあり、またオリンピックが開幕してすぐにね、行われるという競技日程もあってですね、非常に注目される印象があります。で私は柔道そのものはもちろんね、素人なんですけれども、柔道のその今言ったね、インタビューだったりとか挨拶っていうところで、今回2人の選手の名前を挙げたいと思います。いずれもですね、有名な阿部兄弟のね、阿部兄弟の相手選手のお話になります。まず話題になったのは女子の方の阿部詩選手が敗れてしまったということで、思わずこう、号泣してしまった姿がいろんな形で報じられて印象的かなと思いますが、その阿部詩選手を破った、選手がですね、ディオラ・ケルディオロワさん、ウズベキスタンの選手ということで、すいません、読み慣れてなくてね、ウズベキスタンの選手なんですね。この選手が2回戦でオリンピックチャンピオンの阿部詩選手を破ったということで、で勝った瞬間、阿部選手からすると負けた瞬間ですよね。あの動画、映像多分ご覧になった方多いと思います。で私すごく印象残ってるんですね。で阿部選手がもう信じられない表情で、あ、終わっちゃったっていう形で、後悔とも驚きとも見えない、そういう複雑なね、心境の顔をされて、で畳を降りてから涙をしたというところの逆で、逆でというか反対側でですね、そのケルディオロワ選手は全く表情を変えずに立っていたんですね。でこれ私柔道の、種目上ですね、その場ですぐにこう喜ばないっていうところがなんか美徳なんだろうなっていうふうに思ったんですけども、その後の談話で、やっぱりそういうコメントがありました。本人からのコメントで、彼女はレジェンドで、完璧なチャンピオンです。私は試合が全て終わるまで表情を変えたくなかったし、彼女をとても尊敬しているから喜びたくなかったのです、ということを言ってるんですね。これすごくないですか。この選手の年齢が26歳の、若さで、この人間性、やっぱりさすが世界一ですよね。ちょうどこう畳の奥にコーチングボックス、コーチャーズボックスっていうのかな、バスケットでいうベンチエリアみたいなのがあって、で一本取った瞬間はその彼女の、コーチの方はものすごく喜んでるんですよ。これはこれでいいですよね。すっごく喜んでるんですね。でその喜んでる様子と 全く真逆でですね、表情一つ変えず、しっかりとお辞儀をして、ね、その相手選手である阿部詩選手へのリスペクトを表すという、これは立派だなと思いましたね。あんまりこう注目されてないところ、まあ注目されてないというか、多分バスケットボールをやっている子供たちね、小学生だとか、中学生だとか、そういう子供たちはあんまりこういうところは見てないのかなと思うので、まあ私なりの視点ということで、何か参考にしていただいてね、何らかの時にこんな話を子供たちにしてあげてはいかがでしょうかということで一つ取り上げました。はい。で、この選手、なんか大金星かと思いきや、よく調べたらですね、世界ランキング1位なんですってね。阿部詩選手は確かに前回大会の金メダルだけど、その柔道界のランキングでは世界大会の1位ということで、もう非常に強敵ということでね、2023年の世界大会で阿部詩選手に一本負けを喫していると。で、その時からコーチと、まあ、阿部選手を倒すための練習をとにかく続けてきたということで、であればなおさらですね、なおさらその勝った瞬間に表情を変えないって立派すぎますよね。本当に大喜びしてもいいと、その場で号泣してもいいというところを表情一つ変えず、ね、試合が全て終わるまで表情を変えたくなかった、彼女をとても尊敬してるから喜びたくなかったというね、この話はすごいなというふうに思いました。はい、これがまず一つですね。もう一個はですね、今度はお兄さんの方の阿部一二三選手の方ですね。お兄さんの方は金メダルを取りましたけれども、その相手ですね、ブラジルのウィリアン・リア選手ですか。この選手が、相手選手が負けてしまったんですが、決勝でね、で負けた後のですね、このやっぱり例ですね、挨拶、これが素晴らしかったなというふうに思っています。これもね、YouTube とかで多分動画があると思うので、ぜひとも見ていただければなと思います。試合後にね、握手をしっかりして、で、ちゃんとハグをしてですね、その負け、私はこれ、個人的な感覚ですけれども、阿部一二三選手も、もちろん素晴らしいお辞儀をするんですが、より丁寧にこのウィリアン選手がしていたように思います。自分の方から頭を下げて、本当にありがとうございましたっていう言葉が背中から聞こえるようなね、そういうような、非常に丁寧なお礼、お辞儀をしていて、やっぱこういうのって見てて清々しいなと。で、多分この選手はもっともっと次も強くなるんだろうな、そんな風に、思いましたね。なんかこう、柔道のこういうところっていいですよね。礼に始まり礼に終わるとよくね、武道では言われますけれども、まあどのスポーツも同じなのかなと。で、全てがこう終わるまではちゃんとね、喜びを表さないでしっかり礼をするところまでが、競技という、この競技観、これ好きだなというふうに思いました。ぜひですね、何らかあなたの参考にしていただいて、もしよかったらですね、あなたの言葉で、子供たちに伝えてあげてはいかがかなと思って、ブラジルのウィリアン・リア選手のお話も紹介いたしました。はい、ということで、今日はね、挨拶が人格を作るということで、これ、まあ最後まとめて言うと、このタイトルね、ちょっと逆な気がしますよね。挨拶が人格を表すじゃなくて、私、作るって言ったんですけど、やっぱ挨拶って行動なんで、この行動をね、真似して、最初は真似でいいんですよ。最初は真似でいいんですけれども、こういった形で、しっかりと挨拶の意味を自分なりに考え、理解して、そして行動を続けていくということをすると、行動が先で人格が後っていう順番で、人格がこう磨かれていくんじゃないかなというふうに思うんですね。なので、こういった一流選手の挨拶、今いろんな形でですね、挨拶だとか、あとインタビューでの言動、こういったものが今、この2週間、オリンピックの期間はですね、いろいろなところで、いいものを見ることができますので、そういったことを機にですね、挨拶という行動を変え、習慣を変えて、そして人格を作ってみるといういい機会に恵まれているので、今日のタイトルは、人格を表すじゃなくて人格を作るというふうにさせていただきました。はい、ということで、ありがとうございました。バスケの大学、毎日毎朝放送しております。基本的には、バスケットボールのね、子供たちに指導をしている方に向けての、放送ということになってますけれども、まあ、幅広くね、あなたの人生に応用していただければ嬉しく思います。今日の放送がちょっとでも面白かった、興味が持てたという方は、どのチャンネルかわからなくなる前に、ぜひチャンネルの登録のボタンを押しておいてください。また、いいねのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。いいねのボタンが多い放送は、他の方から、聞いてみようかなというふうにね、思っていただけやすくなりますので、ぜひ応援のつもりで、いいねのボタン押しといてください。よろしくお願いします。お手元そのままでお付き合いください。ボイシーの方のコメント、用意して読み上げていきたいと思います。ボイシーの方はね、10分間で、チャプターを区切らなきゃいけないので、はい、 ではボイシーの方でいただいたコメント読み上げていきます。昨日の放送はですねちょっと本編でも触れましたけれども、河村勇輝選手 のお話をしております。タイトルは人のせいにしないですね、もしよかったらこのチャプターのリンクからぜひ読んでみてください。すごくこの放送反響がありまして、たくさん多分過去一番かなっていうぐらいコメントいただきました。ちょっとね、ポイントだけね全文ではなくてポイントだけ、読み上げさせていただきます。ねじまきどりさん2つねコメントをいただきましたけれども、自分の中では本当に今回の試合のハイライトは河村選手のインタビューですかでしたと、ミニバスの息子は背がとても小さいためポイントガードです。はい、河村選手のようなポイントガードを目指してほしいと願うばかりですということでありがとうございました。はい、それからですね、新庄さん、こちらの方初コメですね、ありがとうございます。おはようございます、初めてコメントします、よろしくお願いしますということで、昨晩の試合はオンタイムで見てました。家族が寝静まる中息を凝らして観戦応援をしてました。4クォーターの最後は勝ったと思いましたが最後まで何が起こるかわからないということも思い知らされました。河村選手のコメントも本当にすごいですよね。心の中ではいろいろ言いたいこともあるだろうに人のせいにしない、この誠実さは50代の私にも改めて見習おうと思いました。今日の夕方に所属しているミニバスの練習があるので何か伝えられたらと思いますということでね、新庄さんコメントありがとうございます。とても嬉しく思います、これからもよろしくお願いします。平田さん、結局視座が偏ってしまうと感情が偏ってしまうと思いますと、高い視座を持つと河村選手のような自己責任論に至るのかなと思いました、見習いたいですということでね、本当その通りですよね、コメントありがとうございます。そして影島さん、水泳の入江選手もそうですが切り替えであったり河村選手のように自分にベクトルを向けられる人間性を私自身が身につけて生徒もそれを感じてそういうメンタリティになってほしいですということでね、影島さんご自身もね自分にこう矢印を向けてるところが素敵かなと思います、ありがとうございます。みなけんさん、感動した時にうまく言葉にできないことありますよね、どっから話せばいいんだと、積み上げたことを一から否定す、ん？あ、肯定された時に起こるのかなと思います、これも感動のメカニズムかもしれませんねということでね、みなけんさんアウトプットありがとうございます。長倉さんありがとうございます。優柔に指導者です、河村選手のようなコメントができる人間の選手の人間性を育てたいと改めて思いましたということでね、はい、ありがとうございます。つかぽんさん、審判をやっているものですと、4クォーター河村選手のファール判定は審判の立場からしたら絶対やっていけないコールだと思いますということでですね、ただ負けた後あの判定のせいにしない人間性は本当に素晴らしいですと、そうですよね、あれファールかファールじゃないかつって分かんないですけど、でもその瞬間を見たらね、あの写真だけ切り取ったらファールじゃに見えないなんてよくあるんですけど、審判がいろんなものを見てですね、あそこを判定したということであればもうあれはしょうがないと、意外とね、私印象残ってて昨日話をしなかったんですけど、解説の田臥さんがですね、もうしょうがないって言ってたんですよね。で、あれを入れた相手が素晴らしいって言ってたんですよ。で、あのコメントもまた一流だったなと私思うんですね。なんかやっぱり世界を知ってる人っていうのはそういうメンタルでね、河村選手もそうですけど、やっぱりもうやるしかないっていう気持ちが本当に素晴らしいですよね。はい、塚本さんありがとうございます。こういったことでね、考えるきっかけいただきました。東新さん、重苦しい気持ちでの出勤途中に三原先生のボイシーにて河村選手のコメントを知り感動しましたということでね、試合見てがっかりして出勤している時に少し私の放送が役に立ったということがね、嬉しいですね。はい、ありがとうございます。マーシーさん、田臥選手の言葉が身に染みる この頃ですと、うちの子ドライバー得意なんですがフリースロー入らないんですということで、ありがとうございます。1点が大事って話ですね。はい、ぜひね練習して、必ず入るようになると思います。宮崎さん、判定ミス、ミス絡みで負けた経験は指導者なら誰でも何回は経験あるかと思います。そんな敗戦の原因を自分の矢印に向けられる選手、指導者は容易ではありませんと。簡単にグッドルーザーという言葉では片付けられませんが、真のグッドルーザーではないでしょう。そうですね、グッドルーザーって言葉がぴったりかなと思います、ありがとうございます。そうですね、確かに私もその言葉使えばよかったです昨日ね。はい、トライさん、あのゲームの後に言葉を飲み込んで内省できる力、日本代表を背負うって凄まじいなと感じました。ああいう日本代表ばかりだといいですよね。やっぱそうじゃないっていう人もバスケットに限らずねいますから、はい、やっぱ本当にいい選手だなというふうに私も思います。最後、前川さん、悪い結果は人のせい、うまくいけば自分の手柄としてしまいがちですが、河村選手のコメントを聞いても見習うしかありませんねと。 はい、うちの小6の息子が所属するチームはこのコメントについてミーティングしてましたと。ああ、なるほどね、いいですね。やっぱこういうふうにいろんな子どもたちにいい影響を及ぼすというところもね、日本代表の素敵なところかなと思います。日本代表、今日は確か、夜6時かな、日本時間6時に女子の試合がありますので、またね、皆さんで応援できたらと思います。はい、ということでありがとうございました。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。私と直接、やり取りをしたい、ね、いろんな連絡関係を取りたいという方は、ぜひ研究室の方を一度遊びに来てください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。